大きく2点。まず第1点目に、職員の士気高揚についてお尋ねいたします。市長は住民福祉向上を目的として本市の財政健全化に資するために市職員の給与カットを実行されております。今回の給与カットによる成果は現在どのようになっているのかお尋ねをいたします。また、このような施策の最終目的は住民福祉サービスの向上にあることは言うまでもありませんが、職員の士気低下による住民サービスの低下等に、なってはいけないと考えております。また、最近ではよく町では、職員の人たちが飲み食いに来る人が少なくなってきているようだと飲食店の方々の声をよく耳にするようになりましたが、今回のこういった施策において島内経済に対する影響を市長はどのように感じ取っているのかお尋ねをいたします。2点目といたしまして、同じく財政健全化に資することを目的として行われている無駄遣いストップ本部の現状と成果並びに今後の数値目標はどのようになっているのかお尋ねをいたします。3点目に、様々な課題を抱える本市にとって課題解消のためには市民のご理解ご協力と市長のリーダーシップ、職員の力は必要不可欠となっております。職員の職務に対する士気の向上を図り住民サービス向上に反映させるためにも、若手職員を庁舎内外のプロジェクトへの起用や職歴に関係なく有能で頑張っている職員は評価し当然報われるべきと考えます。そのため、現昇給昇格制度を改善し、改革を行うべきと考えます。つまり、民間企業のように、平成21年3月の一般質問で職員の士気高揚のために人事効果制度の導入を質問したところ、市長は人事評価は現在のところ完全実施には至っていない、現在の進捗状況は副市長を委員長とする壱岐市人事給与制度検討委員会及びワーキンググループに壱岐市が新たに進める人事効果を中心とした人事給与制度の構築及びその運用に関し必要な事項を調査研究審議している。今後の人事評価システムモデルの構築に向けては参考意見をまとめ問題点の洗い出しをするように行っていく、もちろん行動目標も文書で提出させる、このように試行を重ねながらまずは人事評価をするためのシステム構築に力を入れていく。本市の目指す人事評価とは職員が目標を明確に意識しそれを実現するために職員一人一人が積極果敢に職務に取り組むための環境形成を行い、評価結果を本人に返し納得させることにより人材育成に活用する、そして意欲を持ち成果を上げた職員には適切な処遇をすること、人事評価制度は職員の仕事を着実に達成させ意欲を喚起する手段として活用すべきであると考えている。さらにこの点で人事評価制度は不可欠な公平性、公正性、透明性、納得性、客観性を確保するシステムモデルの研究と施工改良を行いながら全職員に対する完全実施に向けて準備を行っている。21年においては能力評価の施工実施及び人事評価と給与処遇をリンクされた評価基準の策定をワーキンググループを中心に研究していくと答弁をされました。また私が先行事例として姉妹都市でもある長野県諏訪市の人事効果制度を参考にしてはどうかと提案をさせていただきましたが、その後の人事効果制度の導入に向けた進捗状況をお聞かせください。4点目に、職員の士気高揚のため人事効果制度に加え壱岐市の産業振興策、市民共同の取り組みなど所属化を飛び越えた全庁的に 職員提案型コンペを企画し、職員の投票などを行わして、上位5チームを選抜し、市長前にプレゼンテーションをさせて来年度の予算に反映させるなどの取り組みや、日頃なかなか話せない若手職員や各市所の職員との、市長との対話直接ミーティングを、実施したらどうかと考えますが、市長の考えをお聞かせください。
不正議員の質問に対する理事の答弁を求めます。白川市長。
13番、不正議員の質問にお答えいたします。職員の執行猶予についてという点でございますけれども、まず、職員の給与削減につきましては、財政健全化の推進の目的で平成20年10月より、給料の 5% と管理職手当の 30% を削減しているところでございます。これによりまして、単年度1億5000万円程度の削減効果となっております。このことが職員の士気に影響したり、ひいては住民サービスの低下につながっていくのではないかとご心配いただいていることに対してでございますけれども、労務の対価として支払う報酬を削っているという事実からすれば、議員が気にされている点についての配慮やねぎらいの気持ちは大切であると思っております。市職員にはこの件に関してご理解をいただき非常に感謝をしているところでありますし、生き死のためにという努力目標を掲げた志に公僕として共感していただいていると信じているところであります。従いまして、このことが住民サービスの低下につながるとは思っておりません。実はその先ほど言われる党内のに、飲み屋に職員が来なくなったというようなお話でございますけれども、この 5% のカットによって、そういうことではないと思います。いろいろ情報等ございますけれども、昔は、行くぞって言われたら、はいと言って、必ず言っておりましたけれども、最近は、なかなかそうはいかんという気質、若者の気質というのも、あるのではなかろうかと思います。給料のカット、5% カット、管理職の 30% カットでございますけれども、平成20年10月1日から25年3月31日まで、行うということで条例化をいたしておるところでございます。平成20年度と比較いたしまして53億円、失礼しました。全体の20年度の当初予算で、人件費全体で53億円でございます。平成22年度の当初予算は49億円でございまして、20年度対比 92.5%、7.5% の削減になっておるということでございます。次に、無駄遣いストップ本部の現状とこれまでの成果、今後の数字目標ということでございますが、壱岐市無駄遣いストップ本部につきましては、平成20年5月に立ち上げ、民間から4名の皆様に本部員として参画いただき、市民皆様、そして職員からの提案などをもとに、計画実施計画を策定し、これまで職員一丸となって取り組んでまいりました。この実施計画につきましては、87の具体的な項目を掲げておりますが、この成果、効果額につきまして、金額を算出できるものについて算定した結果、平成20年度の効果額については、給与費削減の抑制という項目を除きまして、3168万円、給与を含めますと3億4752万円となります。また21年度の効果額につきましては、同じく、給与を除いて1億1348万円、給与を含みますと5億2991万円となっております。この効果額につきましては、基本的に平成19年度と各年度等を比較したものでございます。また、給与費等の抑制という項目については、無駄遣いの視点ではなく、行政運営経費の削減という視点で掲げていることを申し添えたいと思います。平成21年度の効果額、1億1348万円の主な内訳といたしましては、旅費の削減で594万円、広報誌の見直しで137万円、電力契約メニューの変更で電気料で1527万円、保守点検業務の見直しで141万円、交際費支出金の見直しで178万円、市民病院の電気料の見直しで229万円、三道無域、安国寺電磁館など施設管理の見直しで4305万円。交際費、これは債務の償還というの交際費でございますが、交際費の抑制で繰上償還の実施によりまして、後年度以降の利子償還額の 減額が3505万円などとなっております。このほか数字で算定できない項目もございますが、職員一丸となって取り組んでいるところでございます。今後さらに職員一人一人が日頃の業務を振り返り、小さなことから必ず、でも必ず改善できることがあると考えております。こうした小さな積み重ねが大きな成果となって現れ、本市の発展につながり、市民皆様の信頼を得ることができるものと確信をいたしております。今後も市民皆様のご意見をいただきながら、また新たな項目などは随時、目標を掲げ取り組んでまいりますので、無駄遣いストップのご提案を、ね、含め、期待のない ご意見をいただきますようお願いするものであります。また、今年9月1日付で、無駄遣いストップのさらなる取り組みの強化を図るため、無駄遣いストップ本部員の再編を行いました。これまでは民間による4名の本部員としておりましたけれども、民間から8名の皆様にご就任いただき、活動を始めたところでございます。次に、職員の士気の向上でございますけれども、様々な問題を抱える、発生しました。町内プロジェクトの若手職員の起用等については、議員のお考えのように、前例や近隣自治体の動向を伺った安全路線を行く旧態依然のお役所仕事からの脱却を期待する上で、若い職員の柔軟な考えや好奇心、意欲は非常に効果的で効果を生むと思っておりますし、職員配置の上でも今以上に心がけていきたいと思います。給与人事制度については平成21年3月と平成21年の12月にもご質問いただいておりまして、重複する部分もありますが、その取り組み状況と経過をお教えいたします。壱岐市の人事起用制度の構築の研究を開始したのが平成20年2月でありまして、副市長委員長としたワーキンググループ、先ほど申し上げた通りでございます。進捗状況といたしましては、平成20年7月に一般事務職を対象したシステムモデルを策定し、平成21年5月に介護職員、技能労務職員、船員、消防理員、獣医師、医療専門職の全職種を対象としたシステムモデルの策定が完了しております。このシステムモデルは能力評価と業績評価の2面から人事評価をするものでありまして、業績評価は目標管理制度とリンクさせるようにしております。システムモデルの内容及びワーキンググループからの報告書については、壱岐市の内部情報系に掲載しておりまして、いつでも全職員が閲覧し、検算できるようにしております。実際の運用につきましては、施行実施による問題点等の洗い出しが必要であることから、平成20年度、21年度で管理職員を対象に管理職の行動目標を人事評価の業績評価に活用した形で施行実施いたしました。4月に行動目標を設定し、年度末に実績報告並びに評価を行っております。管理職員の行動目標については、壱岐市の行動目標として、全管理職分を市の内部情報系システム上に掲載し、全職員が課及び市の努力目標を確認し、全職員一丸となって目標達成に向かって取り組むことができるようにしております。なお、理事分につきましては、行動目標及び実績報告について、市のホームページにも掲載し、公表いたしております。本年度も同様に、管理職については、4月に行動目標を設定し、内部情報系への掲載、ホームページの公表をしたところであります。次に、人事評価と給与処遇とのリンクについては、現在のところ、具体的な施行もできていない状況にございます。この段階まで持っていくには、全職員を対象に、能力評価と業績評価の施行を繰り返して実施しながら、労使が納得した勤務成績の評定基準や状況を作っていく必要があります。また、公平な勤務評定をするためにも、職務給の原則を貫徹し、標準職務表の適用を厳格にすることが必要であります。実は、ご存知のように、給料は原則、標準職務表によらなければいけないとなっておりまして、課長でなければどこまでいけないと、昇格できないというのが原則でございますが、残念ながら、相当職の、規定がございまして、課長にならなくても、そこまで昇格できるというようなことで、今のところ年功序列的な体制になっております。これを本来の標準職務表、人事課が出しております。標準職務表にまず戻すということが大前提になると思っております。人事評価制度の導入目的は、目標管理や人材育成の面での活用のみならず、職員一人一人が積極的に職務に取り組み、意欲を持ち、成果を上げた職員には適切な処遇をすることによって、士気を向上させることであります。例えば申し上げましたようなことで、 今後の課題といたしましては、職員団体との協議、並びに全職員を対象とした施行実施でございますけれども、職員の意欲と能力が存分に発揮できる環境を整備し、職員の意識向上を図るため、人事評価制度の定着を推進していきたいと考えておるところでございます。次に、若手職員と市長との対話式ミーティングについてでございます。平成20年度から全部署、全職員との意見交換をしてまいりました。平成20年度においては、7月10日から10月にかけて、延べ24回開催し、450名程度の職員と、話をいたしました。また、21年度は22回の開催でございまして、400名の職員が出席し、意見交換を行ったところであります。本年度につきましても、5月下旬から実施することといたしております。また、各職員との意思の疎通を図るため、各職員とのメールでの意見交換なども実施しております。やはり職員との対応は、私も大変重要であると認識しておりまして、その中から様々なアイデアも浮かんでくるものであります。今後もあらゆる機会を利用して、若い職員を含めて対話を掲げてまいります。企画コンペ等については、研究をさせていただきたいと思います。
牛井和弘議員。
まず1点目の給与カットについてですけども、職員の皆さんのご理解を得てですね、管理職を含めて、1億5000万ほどの削減ができたということで、あとはその、党内への経済の影響については、これによって起こったのじゃないというような認識のようでございます。私は日頃より思っているのがですね、単にその、経費削減のためっていうことで、給与カットとかではなくてですね、例えば今、職員の方が確か年末あたりにされている商品券の購入とかを、一人当たり5万なら5万、それを例えば10万にして、要は、党内でお金が回るような組面を考えていった方がよりいいんじゃなかろうか。そうすれば、そこに暮らす人々の、収入も上がって、そして税収も、極端にはいかないでしょうけども、やっぱりその、市民からいただいた税金ですから、それを一党内で回るようにして、なおかつ、やっぱ観光等の振興をして、外貨を稼ぐという方法に、今だから特に厳しい時代だからこそですね、先ほどから言われました、市長の人事評価制度に加えて、やはりそこで働く職員のモチベーションを上げていって、ぜひ職員力を高めて、そして、なおかつ組織を活性化して、その中で、若手職員をはじめとした多くの経験者の方々の知恵を出して、そして先ほどからご質問があった壱岐市総合計画の中で、その実現のために、民間企業も含めた団体と協力を連携をしてですね、ぜひ実現に向けていただきたいと。それと以前、同僚の一般質問の中にもありましたけども、例えばその、今回1億5000万カットするわけですけども、このカットした分が、本当はどこどこに使われてるんだよ。例えば、子育ての、前、市長が言われました、無駄遣いストップ本部の分については、6歳児の医療費無料の一部に使わせて、今のところは3歳児ですけど、使わせて、いただく財源に、したいと考えておりますとか、そういうふうな形で言っていただければ、我々がっていうか、職員の方々が、時代の流れではありますけども、苦渋の選択の上で、市の財政のことも考えて、カットされた分をですね、そういった形で、カットした、恩恵というか失礼ですね、していただいた分で、財源で、そういった部分が、壱岐市のためになっているというふうになれば、逆に言えば単なるカットだけではなくてですね、それやったらもう、例えばもう少しカットしてもいいんじゃないかっていう職員の方も出てくるかもしれませんし、やっぱりどういうふうにこう、物事を考えていくかということを視点を変えるだけでですね、全然、いやいやながらカットされている状況には陥らないと思うんですね。だからその辺についても、今後、ぜひ、研究をしていただきたいと思います。で、先ほど、市長が言われました通り、やっぱり職員の中にはですね、もちろん優秀な職員がたくさんいらっしゃいますけども、国県の指示とか、そして前例ないからとか、 まあ、他の市に習って横並びに行きたいとか、そういう思いがあって、その、まあ、型に凝り固まっている方も、中にはいらっしゃるようでございます。だから、まあ、ぜひ、まあ、そういった前例にとらわれない希望を持ったですね、若手職員の活用をぜひしていただいて、そして、まあ、仕事が楽しいような職場づくりをしていただくと。そして、まあ、先ほどご提案させていただいた職員提案型のコンペについては、まあ、今後研究されるということですから、せっかく、まあ、市長との直接ミーティングを約、まあ、900名弱ぐらいの職員の方がされているわけですから、それを少しでも形にですね、していただければいいんじゃなかろうかと。そして、なおかつ、まあ、他の自治体では、例えば、まあ、市長もご存知と思いますけど、長崎市あたりでは、そういった職員との会話を、その、しっぽく手弁当会議とか、もうこう、すぐこう、今のはもう、アイキャッチとか、こう、そういう名前をつけてですね、粋らしい名前をつけてすれば、より職員の方も参加しやすくなるんじゃなかろうかと。で、まあ、その中で、今、市長が先ほど言われました、その、メールでの、意見交換もしてるし、ということでありますので、まあ、メール交換もいいですけども、ぜひ、直接対話を、回数を多くしていただいてですね、まあ、それを市政に反映できるような形でしていただきたいと思います。まあ、特にその、市民の目線で、やっぱ、こう、若い方々は、まあ、苦情も言われ、そして、まあ、褒められ、市民の方に一番直接言われてますし、だからそういった部分の、意見を十分、まあ、尊重していただいて、それを、まあ、市長の、今後の、行政推進の上でですね、構築していただければと思います。まあ、その点について、まあ、市長のまた再度、決意と、そして、もう一つは、人事評価を、まずは定着させて、職員全体に、まあ、納得をいただいた上で、その後の人事効果、制度を取り入れたいということでございました。まあ、確かに、施策的に、施工的にしていかないといけないんですけども、じゃあ、その、いつまでにするんだということだけを、ぜひ、目標として言っていただければと思います。
白川市長。
まず賃金カット、給与カットよりも商品券の方がというようなことでございます。商品券につきましては、期末手当の時に職員にお願いをして、申し込みをしていただいて、商品券を買っていただくという方法をとっているわけでございます。そのことが 5% を返したから、戻したから 5% 分買えるかどうかは別といたしまして、私も本来ですね、給与カットというのは、潔しとしておりません。自分自身ですね。しかしながら、先ほど申しますように、本当にこう、頑張っている職員については評価をする。そうしたとき、評価をしたら何で返すかと言いますとですね、やはり昇給とか昇格とかいうことでないとですね、出てこないと思うわけです。しかしそのためにもですね、先ほど申しましたように、人事院が定めております。標準職務表に戻すということをですね、まず職員組合と合意を得なきゃいかんと思っているわけでございます。今、もちろん提案もいたしておりますが、なかなか厳しいございます。それから、コンペ等々でございますけれども、今、なかなか一つの、まあ、私は失礼ました、職員との意見交換会の中で、提案をいただいてですね、それを採用をさせてもらったときは、その知恵は私にくださいよと。ということでですね、そういう言い方をしているわけですけれども、そういう事例が出ればですね、私は当然のごとく、それに報いなければいけないと思っているところでございます。いずれにしましても、職員の意見、私は3人よりも文字の知恵と申しますけれども、600人の職員の知恵を出せばですね、相当なことができると思っているわけでございまして、ぜひこの600人の職員の、知恵をお借りしたいといつも思っているところでございます。それから、いつまでにやると 期限を切られたわけでございますけれども、私の任期もあと1年8ヶ月でございます。1年8ヶ月のうちにはですね、お約束したいと思っています。
伊勢和議員。
ぜひですね、まあ、先ほど市長も言われた通り、若手職員もぜひ起用したいということですので、まあ、頑張っていただきたいと。で、任期期間中には人事効果制度をシステム化して、実施したいということですので、その間いろいろとさらに研究をしていただいて、まずは人事評価の定着を目指してですね、ぜひやっていただきたいと思います。まあ、先ほど、まあ、市長が言われました、その昇給等の問題の、課題の中でですね、まあ、壱岐市の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の中にですね、研修、表彰等による昇給というのがあります。これは、まあ、研修に参加されて、その成績が特に良好な場合とか、業務成績の向上、能率増進、発明、考案等により、職務上特に功績があったことにより、まあ、表彰または顕彰を受け入れたった場合については、その日から、まあ、昇給するような内容もありますので、ぜひ、まあ、なかなかそういうのも、かなり、まあ、これまで前例がなかったと思いますので、まあ、内部ではありますけども、じゃんじゃん、頑張ってる子ども、職員には、ねぎらいの言葉をかけていただいて、職務成績が良かった場合には、表彰もしていただければ、ぜひ、お願いしておきます。ぜひ、まあ、これから、まだまだ大変な時代になってきますので、ぜひ、職員力が、いわば、その、地域力になりますので、この職員の、やる気をですね、ぜひ、指揮高揚していただいて、市民のため、そして、域のために、頑張っていただきたいと思います。まあ、市長は先ほどの一般質問の中でも、タウンミーティングも予定されているようでございますので、市長と議会と、そして、職員と市民が一体となったですね、島づくりを目指して、頑張っていただきたいと思います。それでは、2点目の質問に、移らせていただきます。2点目は、当該事務所の設置についてお尋ねをいたします。市長は行政報告の中で長引く不況や高速道路遷延問題などで各地の観光地が苦戦を強いられている中、本市は本年度4月から7月の乗降客数が24万8524人で対前年度 1.7% 増加しており、壱岐国博物館では8月31日現在の入館者が8万7244人と予想を上回る来館があっていると。そのことは、まあ、各旅行者に旅行商品の造成、販売を行っていただいたことや、オープン前から今日までの地道な情報発信の展開等による成果が現れ、検討していると報告がありました。このほか、吉本関連の番組が、関西圏や、および、全国各地でこのような形で、壱岐の特集番組が、放送されることも本市の知名度アップのために素晴らしい効果があったと考えております。しかし、まあ、今回の吉本新喜劇公演では、市との関連性は、壱岐に吉本新喜劇を呼ぶ会の方から、市に会場の借用の件で相談がありまして、その後事業に対する、まあ、公演協力に至ったとお聞きをしております。今回の公演の成功については、敬意を表するところではありますが、まあ、本市にとって素晴らしい、偶然が重なった産物であることは否めないと思っております。情報発信の拠点だった、まあ、長崎県福岡事務所が、まあ、残念なことに平成20年3月末に閉鎖され、本市は事務所を置かず、現在、まあ、予算内の出張で対応しております。来年は、まあ、九州新幹線の全線開通や、今後中国からの旅行者のビザ解禁拡大を控え、交流人口獲得に向け、まあ、毎回ごとに言っておりますけども、地域間競争が激しさを増してきております。今回のような、まあ、有益な情報を他地区より少しでも早く入手するためには、営業情報収集に加え、機動性が必要と考えております。 現体制では時間的、地理的制約があり、テレビやラジオのメディアや観光旅行者、イベントセールスなどの急な要望、打ち合わせ等に応えられず、さらなる成果が見込めず、早め早めの対応が難しいと考えております。一方、同じ離島である対馬市は、長崎県福岡事務所閉鎖の翌年の平成21年4月10日に博多駅前に事務所を設置し、職員3名を常駐させ、日夜奮闘され、評判も良く、成果も順調のようです。本市もぜひ、対馬市のように事務所を都市圏の福岡市に設置し、域のセールスマンを常駐させ、機動力を生かした情報収集、営業 PR 活動を行うことが重要と考えております。福岡事務所設置について、市長の考えをお聞かせください。
白川市長。
福岡事務所を置くべきだというご意見でございます。先ほど申されましたように、長崎県事務所が平成20年3月末で福岡事務所を閉鎖したところであります。これを理由といたしましては、長崎市から1時間足らずで移動ができる近距離の福岡市について、費用対効果が低いということで、撤退をなさったということでございます。ところで、対馬市においては平成21年4月から福岡市に事務所を開設しておりますけれども、先ほどの長崎県の話を持ち出しますと、壱岐市は地理的にも博多一間、いわゆる博多対馬間の半分の距離、時間でアクセスできる点で、大いに対馬とは異なると考えておるところでございます。ちなみに、福岡市、対馬市の福岡事務所に関する資料でございますけれども、経費的に、人件費を除いて、480万円余り、かかっておられるようでございます。私は今、壱岐市が確かに、宇勢議員おっしゃるように、九州新幹線も、鹿児島ルートが間もなく完成をいたします。そうしますと、私は鹿児島などに行くお客もそうでございますけれども、逆に、鹿児島、熊本からストロー現象で福岡に、来られるお客もかなりいらっしゃる。私はそういう意味で逆に、福岡が壱岐の玄関だというぐらいに私は考えておるところでございます。そういった中で、この春、福岡市のベイサイドプレイスが再開発されました。壱岐東部漁協からは新鮮な魚介類も毎日供給されているところでございますが、ここを一つの拠点として、上橋市の拠点としたいと考えておるところでございまして、具体的なことはまだでございますけれども、そこを拠点としていきたいと思っております。ただ、単独の事務所の開設というのは今のところ考えていないところでございますが、現在、福岡市に職員を派遣しております。福岡市の経済振興局、集客交流部観光振興課に派遣をしておるところでございまして、この集客交流部というのは、福岡市が福岡に対して集客を力を入れる拠点でございますけれども、今、この福岡市のそういったノウハウを勉強する、そしてその福岡に来る方を、そういった方々に壱岐を PR する。今、そういったことで努力をしているところでございまして、福岡に来た方を、正直、どういう情報発信をするのかというのが私には今のところイメージがなかなかわからないわけでございまして、現時点では福岡市の集客交流部の派遣をして、これを引き続き続けていって、壱岐の、PR につなぎたいと思っておるところでございます。
宇勢克也議員。
はい、市長も単独では厳しいけども、ベイサイドを拠点とした、事務所を構えるということでよろしいんですかね。その点だけ。
白川市長。
実は、九電工が、そこ再開発となっているわけですけれども、ブースになるかどうかわかりませんけれどもですね、一角を、域に自由に使わせていただける、いただきたいということを、非公式でございますけど、申し入れておりまして、社長もですね、その辺、大体、理解をしていただけると思っているわけです。ですから、そこに常駐ではないにしても、そこを拠点にできると思っておるところでございます。
そして、鑑識委員。
確かに2年前の、同僚の一般質問においても、市長はその高速線で1時間だから、出張で対応したいと、費用対効果も考えてということでしたけれども、これだけ域の、メディアの露出というんですかね、異国博物館をオープン後にかなり、雑誌なり、ラジオ、そしてテレビに、出ている中で、そういった、職員を派遣して、福岡事務所に派遣していたときは、企業誘致も含めて、活動されたと思います。確かに、時間で言えば1時間なんですけども、陸上の1時間とは違ってですね、陸上の時はいつでも、その1時間、例えば朝から行きたいとかいう、なるんですけども、高速船やそのフェリーになると、時間が限られてます。時間というのは出発の時間が決まってますので、そういった、急な要望等にはなかなか答えられないような状況のようです。そして、旅行者の方々にお聞きするときに、いろんな打ち合わせを確かに電話やメールとかでしているけども、やっぱり直接会ってですね、いろんな、詳細について打ち合わせしたいというような要望も出ているようでございます。営業反則費っていうのが、行政の場合ですとなかなかありませんので、急な、出張とかですね、あくまでもその決まった中での出張でありますから、そういった部分で、対応、ベイサイドに設置されるまではそういった部分で対応していただきたいと思っております。福岡の経済集客交流部に派遣されている方はもう、あと何年か、1年後ぐらいで多分変わられるんだろうと思いますけども、その方は要は、福岡に、への集客をについて、福岡市の職員と代わって一緒に、されているということですから、なかなか福岡から域への、集客っていう部分には、力にならんということはないでしょうけども、それを主力にしては仕事はできないんじゃないかと思いますけども、その辺はどうですか。
白川市長。
その点については、福岡のその交流部長もですね、非常に域に対しての、もう非常にこう、配慮していただいておりましてですね、域への集客についても力を入れていただいております。ただ私はですね、福岡の方を、域に、呼ぶという意味でですね、私は福岡にいっぱい来た人を域に行く、それも大事ですけど、そこはなかなか捉えにくいとか思っているわけですね。ですから、福岡市の方を域に来ていただくということの方がですね、力を入れないかんと思っているわけです。そういった意味では、今、市議員がおっしゃるようにですね、なかなか、集客部によってもですね、力、そこまでならんと、福岡市においでいただく方に対して働きかけを行っているという状況でございます。そういった意味でございますけれども、一つ、今は福岡市の集客部に派遣をしている職員、そして先ほど言われましたように福岡市によって、そしてさらに例えばベイサイドに人間がいるならばですね、これはやっぱり非常にこう、なんて言いますか、そういった連携プレーでですね、同じその一箇所で博多駅前で一箇所でおるとかいうことよりもですね、さらにいいかと思っていますけれどもですね、今のところ、常駐をさせるということは考えていないわけでございまして、しかし、先ほど申しますように、ベイサイドともう少し話し合って、具体的にどういう状況が、向こうがその許すということをですね、確認した上でですね、もう一度ご質問いただきたいと思います。
そして、和代議員。
先ほど、市長は一般質問、乙島議員の一般質問においてですね、自分がしたいというようなことについては、 できない理由を考えるんじゃなくて、どうしたらできるのかっていうのを考えるのは、もう議員皆さんたちにも負けんと言われましたので、ぜひ、まあ、ベイサイドを拠点としてですね、域の情報発信をしていただきたいと。まあ、その財源としてですね、まあ、20年の、まあ、一般質問にはありました通り、旧域会館建設用地のですね、賃借料、コンベンションセンターの賃借料が、まあ、確か355万1000円あるかと思います。先ほど市長が言われました、まあ、津島市の事務経費は、まあ、480万ぐらいって言われましたけど、まあ、私が調査したところでは、360万から400万というようなことを聞いております。まあ、家賃が20万で、光熱費10万ぐらいだろうっていう、まあ、大まかなことですけど。だから、まあ、単純に言われば、360万として、月30万あるわけですね。そして、まあ、そのベイサイドの事務所を借りるときに、もう、もちろん、ベイサイドは、域のお客さんも来るわけですから、九電工の社長あたりも大変ご理解していただけると思っております。で、まあ、もし、まあ、市長が言われます、その単独では厳しいというふうになればですね、今回、域市でありました、離島サミットというか、離島の市長、議長が集まった会がありましたね。三市一町の。そういった部分でですね、例えば、その離島のアンテナショップ的なものも含めてですね、市ではどうだろうかと。まあ、その、アンテナショップになると物を売るようなことになりますから、まあ、情報発信基地としてですね、まあ、折半で、いくらかずつ出して、まあ、それぞれ職員を派遣して、するような形もいいんじゃなかろうかと思います。まあ、かなりの、情報が、まあ、氾濫しているような世の中でございますので、その情報をもう的確にですね、その、ターゲットとする、お客さんに向けて、出していくっていうのが、まあ、これからの課題ではなかろうかと。で、そこには、まあ、メールとか手紙とかそういうのじゃなくてですね、人と人とのやっぱ付き合い、顔を合わせた付き合いの中で生まれてくるものだろうと思います。その中で、まあ、息の良さ、そして、息の人間の温かさもありますので、まあ、そういった、あと、雇用も含めて、まあ、今後、先ほども言いました通り、お金を党内だけで回すんじゃなくて、よそから金を取ってくるためには、どんどん、そこを拠点として、情報発信をしていただきたいと思います。ぜひ、まあ、ベイサイドを拠点としたですね、事務所を設置していただいて、そこに、まあ、一人なり二人なりの、常駐していただいて、多分、長崎県や国もですね、緊急雇用等の関係で、まあ、津島市の方は、一人、全部補助のようでございますので、その辺も含めてですね、まあ、県の、方々とも話していただいて、していただきたいと思います。まあ、先ほど来より話題になっておりました、総合計画、後期基本計画の中にもですね、効果的な観光情報の発信と特色ある観光 PR ということで、福岡都市圏をメインに、首都圏や関西都市圏をターゲットした情報発信の戦略です。戦略を関係団体と連携して練り上げていくということを、もう、切に、申し添えておきます。まあ、戦略なくしてですね、単なる金捨てになりますので、ぜひ、これからは、ある程度の戦略を練って、いろんな方々の、力を合わせて頑張っていただきたいと思います。まあ、その点について、また、ぜひ、市長には、頑張っていただきたいと思いますので、もう一度答弁をお願いします。
白川市長。
私は正直どうしたらできるだろうかということはですね、本当に自信を持って、言えます。ただ、できたらですね、金を使わずにどうしたらできるだろうかということを一番考えたいわけでございます。そういった意味からしてもですね、まあ、ご理解いただきたいと思っていますし、先ほどやりますように、戦略はですね、大事です。そして、ご存知のように、その次に戦術がいるわけですね。ですから、戦略を間違えないように、戦術を間違えないように、やっていきたいと思っております。
藤井和郎議員。
ぜひですね、まあ、いろんな先進地も、あるようです。その予算を伴わない、職員企画コンペ等もありますので、まあ、先ほど一番目の質問に戻りますけども、そういった時には、ぜひ、全職員宛てにですね、まあ、市長の、まあ、こういうふうにしたいと思うと、 どうしたら金を掴んでよかろうかっていうような提案をですね、まあ、イントラネット等で使っていただいて、それをまあ具体的にしていただきたいと。そしてそれをぜひ形にしていただいてですね、今後、効果的な情報発信と情報収集、並びに企業誘致を含めた営業、そして、旅行者への営業をしていただいて、集客をぜひしていただいて、まあ、今まで以上の外貨を稼いでいただいて、まあ、素晴らしい、壱岐市の総合計画実現に向けてですね、頑張っていただきたいと思います。で、合わせてそのために、人事評価と人事効果制度の頑張った人は報われるっていうような、システム作りを合わせて、していただきたいことを強く申し添えまして、私の一般質問を終わります。ぜひよろしくお願いします。